おはようございます。今朝もこのようにして共に礼拝を捧げることができること、聖書の御言葉に耳を傾けることができることを心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、感謝をいたします。この朝も私たちを集めてくださって共に礼拝をすることをお許しくださりありがとうございます。私たちがこの場所にあることは決して偶然ではなく、主よ、あなたが私たちの名を呼んでこのところに導いてくださった、そのあなたの導きを覚えて感謝をいたします。神様、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださいますように、私たちに必要な御言葉を与えてくださり、また私たちがそれをはっきりと理解することができるように、また聞いたならそれに従っていくことができるように助けてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今まで私たちはマタイの福音書からヒーローのようなイエス様の様子を見てきました。しかしゲッセマネの園からゴルゴダの悲劇へと話が進むと、イエス様はヒーローでありながらまたたくさんの犠牲を払われたお方として描かれます。イエス様は犠牲となることによって、ご自分の命さえも犠牲にすることによって本当のヒーローになられたのです。史上最大のドラマがここに起こりました。イエス様は他の誰とも違うヒーローであられます。とても魅力的で心を引きつけるお方です。私は毎週このお方について語るとき、心から驚かされ、また感動させられます。ですから皆さんにもこのイエス様にご一緒に驚き、また心を奪われてほしいと思うのです。今日の場面には6種類の登場人物がいます。祭司長と長老たち、群衆、ユダ、ペトロ、すべての弟子たち、そしてイエス様。でもその中で本当に光として輝いておられるのはただ一人イエス様だけです。イエス様以外の人々は皆暗闇に覆われていました。でもその暗闇のうちにイエス様の光が一層鮮やかに輝くこととなったのです。光に目を向ける前にまず闇を見てみましょう。イエス様の清らかな姿は他の登場人物と比べることによってますますはっきりしてきます。まずユダヤ人です。彼らは夜にイエス様を捕まえにやってきました。その背後には宗教の指導者たちがいました。その中で一番偉いのは大祭司でした。大祭司のしもべもそこに来ていました。大祭司の名前はカイアファでした。イエス様はこのカイアファの前で裁判にかけられます。イエス様がご自身について語ると、カイアファは怒って衣を引き裂き、冒涜だと叫びました。そしてやがて群衆は十字架につけろと叫び、イエス様は死なれるのです。聖書はイエスは自分の民のところに来たのに、民はその方を受け入れなかったと言っています。まさにそのことがここで起こったのです。考えてみていただきたいと思うのです。つい少しまで群衆はイエス様に対して非常に熱心で、その教えに驚かされたり、またロバに乗って町に入ってくるイエス様の前に自分の服を道に敷いてイエス様を歓迎したりしていました。それが今では剣や棒を持って、まるで強盗や反乱者を捕まえるかのようにイエス様に向かってくるのです。ですからイエス様も言うのです。55節、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたは私を捕らえなかった。 ユダヤ人は自分たちの救い主を退けました。イエス様の弟子たちでさえもイエス様を裏切りました。56節はこう記しています。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。福音書の最初の場面では、弟子たちは網を捨てて、自分の仕事を捨ててイエス様に従いました。でも今回はイエス様を捨てて、自分の身を守るために彼らは皆逃げてしまったのです。イエス様は弟子たちにも見捨てられ一人ぼっちになりました。羊が荒れ野に一人で、一匹で送り出されるように、イエス様はただ一人で苦しみの道を歩まれました。ゲッセマネで味わわれた孤独は、ここでさらに一層深いものとなったのです。まだ羊たちがみんな散ってしまう前に、マタイの目線は特に2匹の羊に注がれます。一人はペトロ、そしてもう一人はユダです。順番に見ていきたいと思います。まずペトロについて見ていきましょう。ペトロは剣を振るいました。ペトロはそもそもなぜ剣を持っていたでしょうか。自分を守るためだったかもしれません。ガリラヤの漁師たちは荒っぽい世界で生きていたので、武器を持ち歩くのも普通だったのかもしれません。でももっと不思議なのは、なぜ剣を持っていたかということ以上にもっと不思議なのは、勝ち目のない状況にあって、なぜ彼は戦おうとしたのかということではないでしょうか。もしかしたら彼は、たとえ死ぬことがあっても私は決してあなたを裏切らないといった、その言葉を実行しようとしたのかもしれません。あるいは水の上で沈みかけた時に助けてくださったように、またイエス様が奇跡を起こして助けてくださると思ったのかもしれません。ただし忘れてはいけないのは、弟子たちのうちで剣を抜いたのはペトロだけだったということです。アンデレもトマスもバルトロマイも誰も剣を抜きませんでした。みんな震えていたのか、それとも逃げる準備をしていたのか、勇敢だったのはペトロだけでした。ペトロは勇敢な人物でした。ペトロは水の上を歩いた唯一の弟子です。イエス様をキリストと大胆に告白した唯一の弟子です。イエス様が十字架に向かわれるとき、カイアファの中庭までそっと入っていたのも、行ったのも、このペトロだけでした。それらはすべて大きな勇気のいることでした。でもそんな勇気あるペトロに、イエス様は喜びの言葉ではなく、厳しい戒めの言葉をここで語られたのです。今日の中心の御言葉、52節。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。さらにイエス様は続けて言われます。53節、54節。私が父にお願いできないとでも言うのか。お願いすれば、父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは、必ずこうなると書いてある聖書の言葉が、どうして実現されよう。ペトロはどう思ったでしょうか。せっかくイエス様のために戦おうとしたのに、イエス様は何ということをおっしゃるのかと、そう思ったかもしれません。でもイエス様はここで大切な二つのことを指摘しておられます。まず一つ目に、ペトロはイエス様の力を誤解していました。イエス様は十二軍団以上の御使いをいつでも呼ぶことがおできになるとおっしゃいました。ローマの一軍団は5600人ほどの兵士ですから、十二軍団以上というと、7万人以上の御使いたちということになります。それもその御使いたちは、可愛らしいイメージの天使ではありません。イスラエルをエジプトから導き出した御使いであり、カナンの民を打ち滅ぼした御使いであり、一晩で18万5千人のアッシリア軍を打ち破った御使いであり、火の炉からシャドラクたちを救い出した御使いであり、ライオンの口を塞いで、 ダニエルを守った御使いであり、またサタンを縛り深い穴に閉じ込めた御使いです。そのような御使いたちをイエス様は一瞬でお呼びになり、ご自身を救うこともおできになるのだというのです。つまりイエス様がここでおっしゃっているのは、ペトロよ、私に剣など必要だと思っているのか、私には剣なんて必要ないと、イエス様はそうおっしゃったのです。二つ目にペトロはイエス様の使命を、イエス様の使命を誤解していました。剣を取る者は剣で滅びるとイエス様は言われました。ここで言われているのはどういうことでしょうか。神様の国は武力によって広がるものではないのだということです。私たちキリスト教会はこのことをよく覚えておく必要があります。教会が暴力に頼るとき、そこには福音は決して届きません。耳を切り落とす教会は結局は自分の命を失ってしまう教会となるのです。私たちはこのことを忘れてはなりません。イエス様はおっしゃるのです。私の使命は十字架なのだと、だから剣を収めなさいと。ここでペトロの名前をあえて出さなかったのは、当時の弟子たちだけでなく今の私たちにもこの言葉が向けられているからだと思います。福音のメッセージは十字架にあるのだ。であるならば、その手段は決して剣であってはならないのだと。そうです。剣は一度も、ただの一度も、福音を広めるために使われてはならないのです。暴力をもってキリスト教を広めようとするなら、それはもはやキリスト教ではありません。イエス様は敵をも愛するようにと教えてくださったからです。暴力に頼る教会は必ずその命を失うのです。次に、もう一人、ユダの姿を見たいと思います。ユダは十二弟子の一人でしたが、同時に裏切り者でもありました。宗教指導者たちと話をつけて、イエス様を口づけで見分けさせ、お金をもらおうとしたのです。47節から50節をお読みします。イエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人であるユダがやってきた。宰相たち、民の長老たちの遣わした大勢の群衆も、剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのか、するのがその人だ。それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近づき、こんばんは、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。その時、人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。ユダはイエス様に口づけを持って挨拶をしました。それはとても親しい挨拶のように見えましたが、その挨拶は嘘でした。友情や愛の印であるはずの口づけを、彼は裏切りの合図にしてしまったのです。そしてそのことによって、イエス様は引き渡され、十字架にかけられることとなりました。あまりにも卑怯で、またあまりにもひどい行動です。でも50節でイエス様はユダに何と言われたでしょうか。友よ、しようとしていることをするがよいと。自分を裏切るユダに対してイエス様は友よとおっしゃった。これは決して皮肉ではありません。これはイエス様の本心から出た呼びかけ、愛と、深い愛と、そして深い悲しみのこもった呼びかけです。イエス様はこのユダをこの上なく愛しておられ、彼を最後まで、彼がイエス様を裏切るその瞬間までも、 彼を愛し抜かれたのです。そしてこのユダの 裏切りの口づけは、私たちの裏切り、私たちの不誠実さ、私たちの卑怯さをも表しているのではないでしょうか。イエス様を逃げて、イエス様から逃げて、イエス様を裏切ってしまう、そのような私たち。しかしそんな私たちの心の裏切りでさえも、イエス様は十字架で背負い、私たちを許してくださったのです。ここには人間の罪がどれだけ深いのかということが描かれています。パウロは正しい人はいないと、一人もいないと言いました。私たちは皆羊のように迷い出てしまい、神様を見失ってしまいました。それは私たちの心の内に清い神様を見えなくしてしまう罪があるからです。その罪を神様は神の子羊であるイエス様に背負わせられ、私たちの罪を解決してくださったのです。裁判の場面から十字架の死に至るまで見落としてはいけないことは、イエス様以外の全員がここで罪を犯しているということです。ユダヤ人も異邦人も、またイエス様に最も近かった弟子たちさえも、イエス様を裏切りました。大きな罪を犯した人も、小さな罪を犯した人もいました。ペトロとユダはそれぞれ違う形で失敗をしました。ユダヤの民衆も罪を犯し、権力者ピラトもローマの兵士たちも罪を犯しました。そして十字架の前でユダヤ人も異邦人もこぞってイエス様を見下し、あざけり、首を振りました。あんなのが救い主なのかと言わんばかりに。でもここからが大切なことです。人間の不誠実さ、裏切り、罪がこれほどまでに広がるのかという、そのただ中にあって、ただ一人最後まで誠実であり続けた人がいました。イエス様です。ただこのお方こそが真実なお方、私たちが心から信頼することのできる唯一のお方です。さらにこの場面を読むときに、ぜひ心に留めていただきたい問いがあります。この状況、この悲惨な状況をすべて握っているのは誰なのかという問いです。祭司長たち、民の長老、ユダ、さまざまなイエス様を陥れた人物が出てきますけれども、でも究極的にこの状況を握っているのは、ただ一人、イエス様です。もう一度47節を見てみたいと思います。イエスが話しておられるうちに、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も、剣や棒を持って一緒に来た。ちょっと不思議な始まり方ではないでしょうか。まるでイエス様の言葉に人々が吸い寄せられ集まってきているような描き方です。もちろんそうだとはっきり言うことはできませんけれども、でもこの言葉、この御言葉のうちにイエス様の御言葉の力が表されていることは確かでしょう。考えてみていただきたいと思うのです。ユダがイエス様に言ったのはほんの二言だけです。それ以外はすべてイエス様が語っておられます。イエス様はユダに対して、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われました。またペトロに対しても、剣を収めなさいと言われました。群衆に対して、あなたは強盗に向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのかと言われました。これだけでも主導権を握っているのはイエス様だということがわかるのではないでしょうか。そうです、イエス様は自分から十字架の道を選び、 私たちのために十字架にかかってくださったのです。そしてこのイエス様の権威は抵抗しないイエス様の姿によっても示されます。イエス様はユダの裏切りの口づけを拒むこともできました。でも拒まれませんでした。またイエス様は逮捕されることにも抵抗しませんでした。彼らはイエスに手をかけて捕らえたとあります。普段はイエス様の方が手を置き人々を癒されます。でも今回は逆に罪深い手がイエス様に置かれました。なぜでしょうか。それは私たちを救うためでした。イエス様には力がありました。天の御使いの大軍を呼ぶこともおできになりました。でもイエス様はその力をあえてお使いになさらず、むしろ手放されたのです。イエス様はご自分の力で戦うことをおやめになり、あえて弱さをお選びになったのです。そしてそのイエス様の弱さを通して私たちの救いが実現したのです。イエス様にはいくらでも逃げる道がありました。エルサレムに行かないこともできました。神殿で商人たちを追い出さないこともできました。人の子と名乗ることも控えようと思えば控えられました。王のように町に入ることも避けようと思えば避けられました。ゲッセマネの園でも兵士たちが近づいてきたと山へ逃げることもできたのです。でもイエス様は逃げることをなさいませんでした。あえて十字架への道を選び、十字架へとお進みになったのです。その理由は何でしょうか。その理由はただ一つ、私たちを救うためです。一歩一歩十字架に向かうごとに、イエス様の誰も消すことのできない光がますます明るく輝きました。イエス様はただ人に痛めつけられ殺されてしまったのではありません。イエス様はご自身で十字架の死をお選びになったのです。そのイエス様の極限の愛の行動、犠牲の行動によって私たちは救われたのです。聖書学者のバークレーという人はこう言っています。イエスは暴力的な反乱の道ではなく犠牲の愛の道を選ばれた。なぜならそれが預言者たちによって前もって語られていたことだからだ。そうです。イエス様はご自身が捕らえられ十字架にかけられることが神様のご計画の一部であることを知っておられました。そして最後まで十字架の死に至るまでその神様のご計画に従い通されたのです。このイエス様の十字架の御業、この素晴らしい犠牲の御業の前に私たちがすべきことは何でしょうか。それはただ一つ、このイエス様を見上げ、イエス様を信じることです。自分の罪を悔い改め、イエス様を信じ、バプテスマを受けることです。罪の許しと聖霊と永遠の命を与えていただくことです。それこそがイエス様が私たちに残してくださった福音だからです。今週もイエス様の十字架を見つめたいと思います。イエス様の姿を見つめ、その姿にもっと驚き、このお方をもっと愛したいと思います。そして私たちもこのイエス様の犠牲の愛の道に習うものとならせていただきたいと思います。剣を取るなら剣で滅びます。しかし私たちが剣でなく十字架の道を選ぶなら、犠牲と愛の道を選ぶなら、それは人を生かし人を救うことができるのです。イエス様によって救っていただいた私たちはイエス様と同じ 犠牲の愛の道を選んでいく一人一人となりたいと思うのです。そしてその私たちの愛の一つ一つの行いがやがて周りの人々を生かし、また社会を生かしていく、そのような素晴らしい御業が起こされていくことを私たち共に見させていただきたいと思います。祈ります。愛する天のお父様、剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びると御言葉をありがとうございます。主よ、すぐに怒りすぐに復讐しようと躍起になってしまうものでした。主よ、どうぞお許しください。こんな私のために、罪深い弱い私たちのために、イエス様がまず犠牲と愛の道を選んでくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったことをありがとうございます。誰よりも弱くなってくださり、命をもって私たちを愛し尽くしてくださったことをありがとうございます。そのイエス様を信じるときに、私たちは救われ、神の子とされ、永遠の命が与えられることをありがとうございます。イエス様を信じます。イエス様と共に歩んでいきます。イエス様の十字架の後を歩んでいきます。イエス様が歩まれたように犠牲と愛の道を歩んでいきます。どうぞ私たちの今週1週間の歩みを守ってくださり、主はまだ私たちの天国に至るまでの一歩一歩の歩みをあなたが共にしてくださり、導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。